はい、それでは今日はですね、出エジプト記の21章です。出エジプト記の21章です。そして1節から6節までをお読みしますが、よろしいですか。21章の1節から6節までですね。で、特に5節と6節がテーマになりますけれども、1節から6節までお読みしたいと思います。あなたが彼らの前に立てる定めは次の通りである。あなたがヘブル人の奴隷を買う場合、彼は6年間使え、7年目には自由の身として無償で去ることができる。もし彼が独身で来たのなら独身で去り、もし彼に妻があればその妻は彼と共に去ることができる。もし彼の主人が彼に妻を与えて、妻が彼に男の子または女の子を産んだのなら、その妻とその子供たちはその主人のものとなり、彼は独身で去らなければならない。しかしもしその奴隷が、私は私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています、自由の身となって去りたくありませんとはっきり言うなら、その主人は彼を神のもとに連れて行き、戸または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。彼はいつまでも主人に仕えることができるですね。これは、前回学んだ実戒、神様がシナイ山における実戒を与えられた後で、神様がこの21章から23章まででさらなる定めを与えられる、その初めの言葉になるわけなんですね。イスラエルの民がエジプトで奴隷であった、そこから解放してくださったのが神様ですから、今度ヘブル人の間でのこの奴隷において神様はかなり厳しい制限を設けられました。それはですね、もう7年間の期限付きだったんですね。7年間の期限付き でそれで、この7年目には解放する、無条件で解放しなければならないということであります。奴隷がなんでこんなにあるのかな、まあ、私たちは、ね、今の時代ですともう世界の中でもほとんど奴隷というのは、まあ、そういうひどいその状況の中に入れられている人っていうのはたくさんいるんですけれども、奴隷制度としてはですね、まあ非常に少ないかと思いますが、ですからまあ想像さえできないのかもできないんですけれども、まあ、当時はですね、私たちみたいなその横と横のつながりの経済活動っていうのは、なかなか行われておりません。ですからですね、まあ、ちょうど雇用されるような感じで、私たち仕事をしているのと同じようにですね、もうその体そのものが、その主人のものとなってですね、財産となって所有物となって買われて、そこで働く、自分が、まあ、そういう身になるっていうことはもう本当に古代から、このあったわけなんですね。でも神様はその中にあってももう7年間という期限をはっきりと定められたわけなんです。自由にすると。ところがなんと自発的に、私はまだ7年経った後でも主人に仕えていきますということを話す場合はとあるわけなんです。5節ですね。しかしもしその奴隷が、私は私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています、自由の身となって去りたくありません、愛しているから私は自由の身となりたくない、主人の奴隷で居続けるということです。で、印としてのこの儀式を行います。戸口または戸口の柱のところに連れて行き、彼の耳を霧で差し通さなければならない。まあ、ちょっときつく聞こえますけれども、今現代にもやってるんですよ。知ってますか？イヤリング知ってますよね。穴開けますよね。そのようなものです。そのまあ痛いは痛いですけれども、まあ、大したことはありません。 けれどもその戸口のところにつけるということによって、私はもうこの主人の家のものなんだよということを表し、生涯これで奴隷となっていくわけなんですね。ということで今日はですね、奴隷のことを考えていきましょう。ですか、奴隷、先ほども言いましたように私たちは考えることがなかなか難しい、想像できないんですけれども、まあでもなるべく想像していきましょう。聖書の中ではですね、いろんな場合で、この奴隷とされていく人たちが出てきますけれども、経緯でですね、奴隷とされていく人たちが出てきますけれども、例えば征服した国が非征服民を奴隷にしていくというのもありますし、また貧しくてですね、売られていくということもあります。また誘拐されて売られていくというのもあります。これはですね、ヨセフが兄に売られたのはまあそのケースですよね。生まれながらの奴隷というのもありますね。もうイスラエル人がそうでしたよね。エジプトにおいて生まれながらの、まあ、奴隷だった。そして主人の所有物なんです。ゆえに食べるもの、衣服、住むものは自分で買う必要はないわけです。全部当てがわれるわけです。そうなんです。だ、賃金もないです。全部が主人のもの、権利もないです。自分の意思全部落として主人の意思に服従、従属していくわけなんですね。でこういうことを聞くとですね、非常に否定的に考える場合、考えることがもうほとんどです。当然ですよね、エジプトもそうでしたけれども、過酷でありますですね。神様はまさにその状態から連れ出すためにパロと対決されたわけなんですね。ところがですね、実は非常に得する場合もあるわけなんです。でそれは主人が非常に慈愛に富んだ人であって、富んでいる、実際にその富もあるような場合でしたら、むしろ豊かに過ごすことができるわけですよね。でおそらくですね、先ほどのこの5節6節に書いてあったような奴隷は、愛しているという言葉を使っていますから、その主人に良くしてもらっていることは確かであろうと思います。という奴隷がいるわけなんですけれども、今から学んでいくのはですね、3つの種類の奴隷をお話しします。一つはイエス様ご自身が神のしもべだったということであります。今日はですね、ちょっと聖書の箇所をたくさん開きますので、よかったら一緒に開いてください。ですか、まあ、聞いてるだけでも結構ですけども、まずは詩編の40編6節から7節です。詩編の40編6節と7節です。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。これはですね、ヘブル人への手紙で引用されている箇所なんですが、いつかこの私と書いてあるのがメシア、キリストなんですけれども、穀物の捧げ物とか全焼の生贄 それらのものではなくなる時が来る。あなたはというのは父なる神が求めておられるのは、そのような動物やまたは穀物による捧げ物、生贄ではなくなる時が来て、そしてそれが私自身なんだ、私自身がそのようになる。実はこの最後に私、今私はここに来ております、巻物の書に私のことが書いてありますとありますけれども、でこれがですね、生贄とかそういう定めがありましたけれども、それは私について書いてあるんですとこう言ったわけなんですよ。つまりイエス様ご自身が全焼の生贄、罪のための供え物になられるということをここで告白されているわけなんですね。これ予言としてですよ、告白されているわけなんですけれども、その時にここであなたは私の耳を開いてくださいましたって言われたんです。これが先ほど見た耳を霧で差し通すことを言っているんです。イエス様が父なる神の御心を行うために、ご自分の意思、ご自分の考え、ご自分の権利、それらを皆捨てて神のものと、父なる神のしもべとなっていったという予言なんですよ。それで耳を開かせてくださったと言ってるわけなんです。今度はイザヤ書をご覧ください。イザヤ書の50章4節から6節までお読みします。開いても開かなくても結構です。でも開く人のためにちょっと待ってます。イザヤ書の50章4節から6節です。神である主は私に弟子の舌を与え、疲れた者を言葉で励ますことを教え、朝ごとに私を呼び覚まし、私の耳を開かせて、私が弟子のように聞くようにされる。神である主は私の耳を開かれた。私は逆らわず、後ろに退きもせず、打つ者に私の背中を任せ、髭を抜く者に私の頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。イエス様はここでまず弟子の舌を与えるという、この私というのは実はヤーウェ、主のしもべであられるキリストを表す、ここも予言なんですが、弟子の舌を父なる神は私に与えてくださったんだ。弟子というのはそのラビですね、その先生の言うこと、師匠の言うことに徹底的に従っていくわけなんですけれども、父なる神の言葉によって次に疲れたものを励ますわけなんですね。そして朝ごとも朝起きてもまた父なる神のよって呼び覚まされて、耳を開かせて私が弟子のように聞くようにされる。いつも聞く旅だ、聞く立場でおられたわけなんですね。英語でティーチャボーっていう言葉ありますね。この教えられやすい人って言ったりでしょうか。でそれがですね、この自分の考えではなくてですね、本当に先生が言っていることについてそのまま受け入れていく、まあ、柔軟な心と言ったらいいでしょうか。それをイエス様がここで体現されているわけですね。そして神である主は私の耳を開かれた。さっきも耳を開かせって書いてありますけども、ですか、この耳は神の声を聞くことができるという耳と同時に、ここでの耳はまた同じですよですね。奴隷となられたんだ、故に逆らわなかった、後ろに退きもしなかった。覚えてますか、ゲッセマネの園においてこの苦い杯を取り除いてください、しかし父の御心のままに願われる通りにとイエス様が言われた後は、イエス様は果敢にですね、その十字架への道を歩まれて、そこにブレは何一つなかったんです。 打つ者に私の背中を任せる、ひげを抜く者に私の頬を任せる、侮辱されても唾をかけられても私の顔を隠さなかった。でこれが奴隷の姿ですよ。イエス様が父なる御心に完全にお任せになっていくという意思を落とした、自分の意思を落とした、自分の権利を落とし、自分の感情までもですね、父なる神にお委ねになっていく、その姿であられるわけなんです。そして今度はパウロはですね、このイエス様の姿を、この私たちキリスト者の間における態度としても見習っていきなさいということを、ピリピ人への手紙の、3章からですねお読みしたいと思うんですけれども、ピリピの2章、そして3、ごめんなさい、3章ではなくて2章の3節から読みたいと思います。ピリピの2章の3節からですが、何事でも自己中心や虚栄からすることなく、へりくだって互いに人を自分よりも優れたものと思いなさい。自分のことだけではなく、他の人のことも顧みなさい。あなた方の間ではそのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。ですね、イエス様は先ほどのこの耳が開かれる奴隷と同じようにですね、この父への愛のゆえに自らこれを捨てて歩まれたわけですけれども、パウロはここでですね、自己中心や虚栄からすることなくへりくだってて言ってますが、このピリピにある教会では不一致があったんですね。意見の不一致があり、ちょっと確執が起こっていました。そこにおいて私たちがしなければいけないのは、自分の言い分ですね、私はこうなのにっていう、こう自分のことのみをこの訴えてですね、そしてそれを前面に出していく、それ捨てなさい。むしろまず自分よりも相手が優れているとみなしなさい。つまりへりくだりが必要ですよ。で、私がアメリカから戻ってきてからですね、なんて日本の教会は開かれていないんだ、日本のなんだか牧師はポッポッポですね、アメリカの教会行った、アメリカから戻ってきた後かな、それが前かな、ちょっとそういう感じで思っていたんですけれども、実際ですね、自分が始めてみてですね、このいろんな働き始めてみて、全ての牧師さんが、全ての宣教師がですね、たっとく見えました。素晴らしいなと思えたんですね。で、このようにその低くなっていくっていうんですか、相手が本当にこれ尊重できる、尊敬できる、そのような関係にあるときに私たちは一致をすることができるんだよ。キリストを求めていることなんだよ。で、その模範が神の奴隷、しもべであられたイエス・キリストなんだということなんですね。ということで、イエス様が奴隷だったことによって、今度は素晴らしい祝福はですね、イエス様は私たちをしもべとは呼ばず友だ呼んでくださいました。ヨハネの15章の14節から15節で、私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。 私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。素晴らしいと思いませんか。イエス様はへりくだることがおできになったから、この地上にいる弟子たちをもご自分の友であるとお呼びになるほどですね、へりくだってくださった、同じ立場に立ってくださったわけなんですね。素晴らしいですね。牧師でさえも難しい、私は先生で、あなたたちはヒラシントだですね。兄弟と呼ばれなさいとイエス様が言われましたけれども、イエス様は神ですよ。神であられる方が弟子を友だと呼んでくださるわけですね。このような神の奴隷たる父なる神様のしもべたるイエス様がおられますが、2つ目のですね、奴隷はですね、聖書に書かれている奴隷、これは罪の奴隷なんですね。3つ目もとりあえず話しておきます。神の奴隷なんですが、6章のローマの6章の17節から18節に書いてある言葉をですね、まずお読みしますね。神に感謝すべきことは、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。罪の奴隷だったんだよということなんですが、この状態を考えてみましょう。まず完全に支配されていた、ちょうど先ほど見た主人に完全に従属していた奴隷と同じように、罪の中に完全に従属していた状態を指しているわけなんです。エペソの2章ですね、エペソの2章を開いてみてください。開く人のために時間を置きます。エペソの2章です。エペソの2章の1節から3節までを読みたいと思いますが、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はこれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。いかがですか。ちょうどこれは、死んだ魚が、川をですね泳いでいくというか流れていくような姿です。生きた魚というのは上流にこの泳いでいくことができるわけです。鮭ですね、死んでしまったらそのまま流れていくと同じような状態で、この世の流れに従って、そして空中の権威を持つ支配者ですね、これが悪霊どもですよ、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいたんだということで、でまた何、生きてもいた、罪の中に死んでいたんですけど生きてもいた、それは何に対して言ってきたかというと、肉の欲の中で生きていた、で肉と心の望むままを行っていた。いや、私は自分の自然のことをやります、望むことを行っていきます。あ、そうですか。それは罪の中に死んでいる状態なんですよ。で私はいや、そんな死んでてなかったよ、ちゃんとやってたよ、そういう人も、いや違うよ、それは死んでいた状態なんだよ。そんな神なんていうね、なんかその掟に従っていくのはそうでしょ、だって死んでいるから行えないよね。 そして最後は身怒りを受ける。でこれが、この罪の奴隷の姿で一つですね。でもう一つの姿、それは盲目にされている、つまり自分自身が罪の奴隷になっていることに気づきさえしていない。それが第二コリントの4章の4節で、この場合この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。ということで、見えないようにさせているがためにですね、この罪の奴隷というのは本当に自分がしていることが分かっていない状態にさせられているわけなんです。キリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにサタンがしているということですね。これが2つ目の特徴。3つ目の罪の奴隷の特徴は虚しい。これ伝道者の書1章の2節に書いてますが、空の空、伝道者は言う、空の空、すべては空。ぜひまだ読んだことがない方は読んでください。改めて読んだ方もですね、読んでみたら分かりますけれども、ソロモンがですね、これまでやっていたことをいろいろと書いています。業績ですね、または快楽の方も彼は求めましたが、すべてが成果がないんですよね。よく考えてみると、今までやって一生懸命やったものも無意味に他の人たちに利用されていく。私たちが自分でこれはやったんだというその充足感が得られるとしてもですね、厳密に考えていくとちょうど無駄に投げ捨てられたように、これ無駄に川の中に捨てられて流れていくかのようにですね、全てはなくなっていく、過ぎ去っていく、そういう虚しい中に生きている、虚しさがあるんだというその状態であります。そしてこの4番目、罪の奴隷の4番目は、一生懸命働きますよ奴隷は、その賃金がもらえますけれども、まあ賃金ないんだけどね、本当奴隷はね。何かと言ったら死という対価をいただくわけです。罪から来る報酬は死です。ローマの6章の23節ですね。死後神の裁きを受けるわけですけれども、これが罪の奴隷ですよ。でこの状態から神の福音に従った人たちは神の奴隷になるわけです。これが3つ目です。神の奴隷になったんですね。先ほども話しましたように、その主人がとても良い主人で、私たちを愛するがゆえに買い取ってくださったんです。第一ペテロの1章の18節19節です。第一ペテロの1章の18節19節にこう書いてあります。ご承知のように、あなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっとい血によったのです。イエス様の血という たとえ対価によって私たちは贖い出された。この贖うという言葉、まあ、日本語でもね、贖うと書くときには改変を書きますよね。改に、あと売るの漢字かな、作りは部首はあれ改ですよね。お金のことを言ってるわけですよ。買い取るわけです。で、何のお金かって言ったら金や銀じゃなかったって言うんですよ。イエス・キリストの命という対価を払った。一番大きい対価ですよね。でこれを払って くれたことによって私たちは神のものとされているわけだ。それで2番目に、私たちの体がもはや自分のものではなく聖霊の宮なんだよと教えています。第一コリントの6章の19節、第一コリントの6章の19節です。あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。いかがですか。私たちの体はもう自分自身のものではないんだということ、これこそ奴隷ですよね。聖霊の宮になっている、神によって買い取られたから、もう自分の望むことではなくご聖霊がなされることを私たちはやっていくのみであるという立場になっているわけなんです。いや、私自分のことをやりたいんですけど、そうするとですね、この聖霊の宮と書いてありますから、後で葛藤が始まるんですね。やっぱりこれやってもダメだった、惨めになるだけだ。聖霊様の支配の中に生きていくということですが、次にですね、今度は主のために働くしもべとして、使徒パウロが、まあ使徒パウロだけではなく他の使徒もそうですけれども、イエス・キリストのしもべと自分を呼んでいます。例えばローマの1章の1節、神の福音のために選び分けられ、使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。でこのしもべという言葉、ただ聞くだけではなんかね、インパクトがないかもしれませんが、これギリシャ語でドゥーロスと言いますけれども、このドゥーロスはローマの時代の奴隷制度の中においても下級の奴隷だったんです。同じ奴隷でもですね、いろんな奴隷がいたんです。さっき話したように結構裕福な奴隷もいたわけなんです。ところがこの奴隷は下級奴隷で、ガレー船という船、なんか映画とかで見たことないですか、この船底でですね、こうやって漕ぐあれですね、あれをやっていた奴隷の話を言ってるんですよ。つまりパウロは、私はキリストに全てを明け渡した最下級の奴隷ですよと告白してやまなかったわけなんですね。今自分で話しながらですね、今なってるかな自分はとかって思いましたが皆さんはいかがでしょうか。パウロのように全ての権利を捨ててイエス・キリストの所有の奴隷となっているかどうかなんですよね。でこのですねことは厳しい話じゃないんですよ。厳しい話ではなくて、これ過酷な話、こんなのやれないとかっていう話ではなくてですね、そうではなくて、先ほどの言葉を思い出してください。私は私の主人と私の妻と私の子供たちを愛しています。イエス様との愛の関係の中に いる人は自ら自由意志によって私はこの権利を放棄したいと願うわけなんです。自分は今までこういう考えだった、だけれども私はキリストを伝えたい、故に私はこの権利を外します。例えばパウロは、私は全ての人に全ての人となりましたとこう言いました。私は全ての人に対して自由人です。つまり誰からも支配されてませんよ、キリスト以外は。けれども全ての人の魂のために、救いのために全ての人になりましたと言いました。でこれですね、簡単に取るとですね、八方美人のように聞こえるんですよ。ある時にはある時にはですね、人に合わせていくっていう八方美人のように聞こえるんですが、そうではないんですよね。例えば今まではこの人とは、こういう人とは付き合わねえよという人に対しても、私はキリストを表したい、キリストを示していきたいということで、喜んでイエス様のことが好きだから、私はこれはもう今まで大事だと思ってたけど、いや、でこれっていいこともあるんですよ、ね、交渉のこともありますよ。そうですね、その大事なこと、そういうものもですね、パウロも言いました。これは私はですね、今まで持ってたものっていうのはですね、チリアクタだと思ってますとこう言ったんですよ。イエス様のことを本当に愛してやまない時に、私たちはイエス様の奴隷となりたいと願います。先ほどの一生奴隷となっていく、耳開かれたものとなっていく。でこの後のですね、歩みというのは過酷ではないんですよね。大変なところも通りますけども、なんかちょっとクリスチャンって不思議ですよね。感情的には辛くても、霊的にはいつも辛くないです。理由は、イエス様の負わせる首輝きは軽いんですよ。マタイの11章の29節から30節、私は心優しく減り下っているから。どうですか、普通の主人はどうですか、横暴ですよね。でもイエス様の場合は、減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。外側ではすごいことをやってるんですよ。ある時には疲れ果ててしまうかもしれません、けれども霊的には満足しています。なぜならば軽いんですね。そしてこの方にお仕えする時には、罪の奴隷の時とは違ってですね、報いがあるんですよ。罪の奴隷どうですか、虚しい、この世においては。であとは、賃金をもらうとしても死ぬという賃金なわけですよね。でも、イエス様の奴隷になるというのはこういう奴隷です。第一コリントの最後、15章の最後、ごめんなさい、第一コリントの15章の最後です。ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですから。忘れないでください、無駄でないんです。必ず報いがあるんです、必ず賃金があるんです。自分の目には見えないかもしれない、でも主に誠実に仕えていくところには必ず報いがあるんだということ、これがイエス様の奴隷の素晴らしさです。そして最後に、死んだ後、あるいはイエス様が戻ってこられて敬虚され、私が敬虚されてですね、引き上げられて、イエス様からかけられる言葉というのがマタイの25章の21節、よくやった、良い 忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれ。イエス様の心をですね、読み取ってください、感じ取ってください。イエス様は大きなことをしたから喜ぶのではなくて、イエス様は小さなことに忠実であったからとっても嬉しいんだよ。こんなに嬉しいことないんだよ。良い忠実なしもべだ、よくやった、わずかなものに忠実だったから。これがイエス様にお仕えする時の喜びなわけなんです。皆さんはどちらの主人に従っているでしょうか。イエス様でしょうか、それとも自分でしょうか。先ほどのピリピ人への手紙でも見たように、虚栄やまたはうぬぼれからするのではなく、相手を優れたものとみなし、他者のことを顧みキリストの思いを持ちなさい、ということですね。でこの中にあって、私たちが生きていくときに永遠の報いを受けるわけなんですね。でどうか権利を捨てましょう。いや、私はちょっとあのことしたいんですけど、捨ててみましょうよ。イエス様が愛しておられます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにしてイエス様、あなたが私たちに行くべき道を教えてくださり、ありがとうございました。あなたはへりくだっておられる方で、あなたの道は重くなく軽いんだということが分かりました。イエス様が言われた通り、日々十字架を追っていく、苦しみや試練あります。けれどもその中にあっても、あなたは必ず、この前学んだように、わしの翼に乗られるように、乗っていくように、私たちを優しく導き守ってくださることを感謝いたします。お父様、あなたに与えてくださった、あなたが与えてくださったこの素晴らしいお方を、これからも信じて歩ましてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。